信仰はある方が良いかもしれないけれども、なくても済んでいると思ったり、何か信仰があると、その信仰と違った信仰を持っている人とうまくいかなくなるので、結局無信仰の方がいいと考える人がいます。しかし、信仰がなければ人は生きてはいられません。どんな人でも知らず知らず何らかのものを信じて生きています。例えば、子供たちや孫たちを良い人に育てたいと思って努力している母親や父親、あるいは祖父母の人たちは、その信念によって生きています。良い人に育てたいと思っていても、できるかできないかわからないと思っていたら、どうして本気で子供を育てられるでしょうか。子供が良い人になることを信じているからできるのです。だからこそ努力を惜しまないのであります。あるいはお金が一番だと思って暮らしている人は、お金を稼ぎ貯めることを第一として生きています。もしお金を貯めたいけれども、貯まるか貯まらないかわからないと思っていたら、お金を稼ぎ貯めることをしないでしょう。お金は貯まると信じているから、そのために努力をするのです。何を信じるかということを別にしますと、人は何かを信じていなければ生きていけない。これが真実であります。しかしながら、努力すれば子供や孫が良い子になるとは限りません。あるいは、努力をすればお金が貯まるとも限りません。しかも、それらはまたなくなってしまうということも十分にあるのであります。信じるに足りるものでなければ、その信仰は土台が不安定です。ヘブライ人への手紙11章1節に、信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです、と書かれています。この信仰は、聖書に明かしされている神を信じる信仰です。この神は、世の始まる前から、世の終わる後まで永遠に存在しておられて、人間やこの世界と関わりを持っていてくださるお方です。この神は、人間と関わりなく存在するのではなく、人間との約束を決して破らないで誠実に私たちと共におられるお方です。人間は旧約聖書からずっと明かしされておりますように、またイエス様が来られた後のこの世界を見てもお分かりの通り、何度も神との約束を破ってきたのですけれども、神は約束を破ることはありませんでした。これからも約束を破ることはありません。神はこれから先のことも約束しておられます。聖書66巻には、世の始まりから世の終わりまでのことが明かしされているんです。その約束とは、神を信じる人々を導くということであります。これはもうどこまでも、いつまでも導いていくという約束です。先ほどの11章1節を噛み砕いて言い表しますと、信仰は私たちが求めているものの土台です。私たちが見ることのできない事柄を確かに証ししています、となります。私たちが求めているものとは、結局のところ、お金とか名誉とか地位とか健康ということではないのであります。それは何かといえば、自分は何者なのか、なぜ存在しているのかという根源的な疑問です。 存在の根拠を知りたいという願いです。これは高齢になったら分かるというようなものではありません。聖書に記されている神は私たちが一番求めているものの土台です。そのお方を信じることで存在の根源を知ることができます。つまり神の言葉を聞かなければ私たちにとって一番求めているものを得ることはできないということなのです。逆に言うと聖書の御言葉を通して神の言葉を知るならば私たちがなぜ存在しているかということを理解し、そしてその土台の上にしっかりと立つことができるということです。3節に、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、したがって見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのですと明かしされています。信仰によらなければこの世が神の言葉によって作られたことを知ることはできません。今私たちが見ている世界は偶然の産物ではありません。もし偶然の産物ならば私たち人間が生きる意味はありません。今だけ、金だけ、自分だけという自己中心的で刹那的な生き方をしていくか、あるいは絶望して死ぬしかありません。この二つは極端な例でありますから、私たちは生と死の狭間を生きているということになります。私たちといっても、神を知らない人たちですね。その人たちは生きながらにして、この死の状態にまで陥ってしまうことがあるということなのであります。しかし聖書に記されている神を信じるならば、私たちは現実がいかに悲惨であっても、あるいは自分がいかに情けない存在であっても、神に信頼して生きることができます。神が祝福してくださっていることを知っているからです。私たちがとても素晴らしい人間で価値ある人間だから生きていていいというんじゃないんです。神が生きていていいとおっしゃってくださるから、私たちは堂々と生きていくことができるのです。それはどんなに病があろうとも、あるいは体が動かなくなろうとも、関係ありません。私たちは神が召してくださる時まで、堂々と生きていくことが許されているのです。ルカによる福音書の方を少し見ていきたいと思うんですね。ここには、思い悩むなということが書かれています。存在の根源がわからない場合には、いろいろと思い悩むということになろうかと思います。この12章22節以下のところというのは、スタートはですね、12章の13節に始まります。群衆の一人が言いました。先生、私にも遺産を分けてくれるように兄弟に言ってください。そうなんです。まず、この今日の箇所のスタートは、遺産問題、つまりお金がこう自分のものになるかならないかわからない状態なので、イエス様、助けてくださいと、そういうふうに頼んだところから始まるんですね。この頼んだ人にとってみれば、お金はとっても大切。ちょっと極端に言えば、お金さえあればいいという、この人生観を持っている方だったかもしれませんね。ですから、遺産が自分に来ないということになると、この人にとってはもう生きることができなくなるというくらいの思いであったかもしれません。それに対して、13節以下の愚かな金持ちの例えのところでは、どれだけ財産があっても、その財産 命がなくなればその財産をあなたは無駄にするんだ。まあそうは書いてないですけれどもね。まあ私なりの言い方をしますとそういうことです。どれだけ蔵を建ててそこに財産を入れようとも、その日の夜に召されてしまう。それが人間なんだ。命というのはそういうものだということをまず言いました。おっしゃいました。21節には自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだというふうに言っておられるわけですね。で、今日の箇所に入ります。22節、23節でイエス様は、だから言っておく。命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だ。こう弟子たちに言われました。ここではもう、その遺産のことを言った人に言ってるんじゃなくて、弟子たちに言ってるわけですね。まあ、要するに全員に言ってるというふうに言っていいでしょう。私たちにもこれは語られている言葉であります。人間は自分の命がどこから来たのかを知りません。親から生まれたことは聞かされて知っています。その親が私たちを育ててくれた。まあ、若い時に親と離れ離れになった人は、まあ、親代わりになる人によって、まあ、育てられたということになりますけれども、まあ、そうやって私たちは大きくなったわけですね。だから、神を知らない人にとってみれば、命はまず自分のものだと信じていると思います。私たちにとっても、キリスト者にとっても、命がこの与えられたものだっていうふうに理解、この頭で理解できていても、なかなかそれが現実に自分の行動として出てくるっていうことはなかなか難しいかもしれません。私自身も何か怖いことに、怖い目に遭うとすると、やはり、まあこの命は別に自分のもんじゃないから別に構わない。なんて思わないですよ。やはり怖いです。ですから、この怖いという感覚は私たち持ち合わせているわけですけれども、でも一方では、自分で望んで生まれてきたわけでもないし、自分で望んで、もう十分だから死のうと思って死ぬわけでもないわけです。私たちは自分の意志で生まれたのでもなく、自分の意志で死んでいくわけでもありません。ここから、まあこういうことが前提にあって、イエス様は何を食べようか、何を着ようかということで思い悩むなというふうに言われているわけです。最近、私は NHK の朝ドラのアンパンにこうハマってまして、まあ、とても面白いもんですから、時間通りに見れないんですが、今は、パソコンで自由に、自分の時間に合わせて見ることができるので、それを毎日、まあ、欠かさずに見ているんですが、このアンパンの作者、柳瀬隆さんは、命はいただきものであるということを知っていて、他者を喜ばせることが生きる意味だと理解していました。あのアンパンという漫画すごいですよね。自分の顔をひもじい人、飢えている人に渡す、食べさせるっていうんですから、自分を犠牲にして相手を喜ばせるっていうことが、あの漫画で表現されている。この柳瀬隆さんと、もう一人天才の手塚治虫さん、この二人の漫画家がいました。手塚治虫さんは、まあ、いわば時代の寵児といいますか、科学技術がこう、未来を明るくするというような時代にあって、その科学技術によって未来が明るくなるという、まあ、コンセプトといいますか、そういうものを漫画にして、鉄腕アトムというようなもの、あるいは、まあ、もっと人間的なブラックジャックとかそういうものを書いていきました。それに対して、柳瀬さんはもう徹底して、この、優しさ、そして、この、 他者を喜ばせるということを題材に漫画を描いていったのですね。そして今ようやく時代が柳瀬さんの考えに追いついてきたのではないかと思うんです。もちろん一方では暴力的な時代になってきました。そして暴力的な時代であるからこそ、柳瀬さんが発しているメッセージ、柳瀬さんが発したメッセージっていうのが私たちの心に響くのではないかと思うんです。私たちは思い悩んでも寿命を延ばすことはできません。最近では健康で長生きするための老年学という、学問になっているんですけれども、その学問が進歩して老化を遅らせるための方法が解明されてきていますが、それでも人は必ず死ぬのです。しかも死んだ後に人は必ず裁かれるんです。誰でも、キリスト者でもその裁きの前に立たなければならない、神の前に立たなければならない。ただこの裁きは、私たちがこの生きている間に善を積んだか悪をしたかという、そういう裁きではありません。私たちの心の中にある罪を裁くという裁きなんです。だからその時には苦しいわけですけれども、例えば 99% 悪のことをやってきた人、1%だけは、その人も良いことを心があるとして、その人はやはりかなりの苦しみを味わなければならないでしょう。しかし神は救ってくださる。その裁きによって救ってくださるのです。そしてその裁きの苦しさの中にあって、私たちのそばにいてくださる、それが主イエス・キリストです。主は神の側に立つのではなくて、私たちの側に立っていてくださって、その裁きの時に私たちを取りなしてくださる。だから裁かれるんですけれども、その裁きをキリスト者は恐れなくてもいいわけですね。そうでない人たちにとっての恐ろしさっていうのは、もっともっととても大きなものではないかと、私は思うわけであります。つまり、もう一度戻りますけれども、人は必ず死ぬ、それが寿命です。そしてその寿命を延ばすことはできません。長く生きたと思っていても、それが寿命なんです。若くして亡くなった、原爆、長崎の原爆のことをいろいろ書いた永井、という医者の方、この方は40歳代で亡くなりましたね。でもその人が残した功績といいますか、この原爆というものについてのいろいろな知見というものは、その後に生かされてきているから、いわばその人はこの世界にあって、きちんと働きを与えられて、それをこなして天に帰っていったということであります。柳瀬隆さんが作詞したアンパンマンマーチという歌があります。この歌詞に、何のために生まれ、何をして生きるのかというフレーズがあります。人はこれを追求せずに生きることは実はできないのです。死にたくないから長生きしたいというのは、生きる目的を見失っていて、生きていても死んでいるのと同じです。死にたくないから生きるというのは、不思議に思うかもしれませんが、そういう人たちが実際におられます。そしてその方の考えを変えてあげたいと思うんですけれども、もうそれに凝り固まってしまっている、いわゆる心が固くなりになっているので、なかなか その心をほぐすことができないんですけれども、その人たちにとっては全てのことが不満でならないわけですね。今生きているんだけれども不満だらけで生きていってしまう、私は残念だなと思うんですが、でもその人が気がつかなければ変わらないのであります。高齢になってもアンパンマンのように人を喜ばせることはできます。私の母のことになってしまうんですけれども、母は召される間際まで全ての人にありがとうございますと感謝の言葉を語っていました。母は決して他者を喜ばせようと思っていたわけではないのですけれども、母が子供を育て、また孫を育て、そして自分の両親、特に、夫の両親を最後まで自宅で見とったという、ほとんどそういう人生を送った中で、母自身が感謝を伝えるっていうことの大切さを知ったんじゃないかと私は思うんですね。心からそのように思って感謝の言葉を口にしていました。その言葉を受け取った人たちは喜んでいました。母が亡くなった後、介護をしていたある方は、このことを母との良い思い出として語ってくれました、くださいました。命が自分のものである、だから手放したくない、それはいろんな意味で、食べ物のことも衣服のことも心配しなきゃいけません。もちろん快適に過ごすということも考えなければいけない。それが必要ないっていうのではなくて、そればっかりに目を向けてしまう。死にたくないから、そういうことに行ってしまうっていう生き方とはちょっとまた、違う人生を歩んだんじゃないかなと私は思うんですけれどもね。命はやはり私たちにはどうすることもできないもの、与えられたものであります。古代中国の格言に「衣食足りて礼節を知る」というのがあります。この言葉を語ったのは古代中国の最初、首相ですね、である元治っていう人ですが、この人は国を治める者として国民の衣食が足りるように政治を行うのだという意味で、この言葉を語ったと言われています。しかしこの言葉は独り歩きをしてしまいまして、誤解されて、人間は衣食が足りなきゃダメなんだ、衣食が足りてこそ礼儀をわきまえるし節度ある生き方をするんだというふうに解釈されてきてしまいました。命が自分のものであれば、その理解は、もしかしたら正しいかもしれません。人を押しのけてでも自分だけは衣食が足りるようになって、人を押しのけて礼儀や節度があると言えるかどうかというのはちょっと別の問題ですけれども、でも自分さえとにかく衣食足りていれば、自分はちゃんと生きられるんだっていうふうに思ってしまうわけですね。そうすると、そういうことに、そういう衣服とか食べ物のことで思い悩むという人生を送っていくことになってしまいます。しかしイエス様はルカによる福音書12章22節で、命のことで何を食べようか、体のことで何を着ようかと思い悩むなと諭しておられます。これは古今東西すべての人に対しての与えられた言葉です。古代中国の格言の解釈と、つまり間違って解釈したものと、イエス様の言葉とは相反するものであります。この12節のことを考えていまして、私は、 森の中で狩猟生活をしている集団を研究した人たちの言葉を思い出しました。その集団の人々というのは、衣食が足りてなくても分け合って生きるのであります。そういうふうに、書かれておりました。それはなぜかというと、狩猟ですから、取れる時もあれば、大きな獲物が取れる時もあれば、全く取れないということも、時もあるわけで、何も取れなかった時に獲物を分けてもらえなければ死ぬのであります。死ぬからこそ分け合うのです。もし家族がいて小さい子がいた時に、その子は体力がないですから、やはり毎日食事を与えてもらう、少しの量でも与えてもらうことによって命を長らえていくということ。それがその集団の共通の理解になっているわけです。イエス様が23節で言われた、命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切だという言葉は、与える、そして受けるという本来の人間同士の生き方を表しているように思います。また、存在の尊厳ということが根底にあるように感じられます。つまり人は長く生きるために生きているのではなく、神から与えられた命を用いて何らかの使命を果たすために生きているということ。また、衣服は必要ですけれども、体より大切ではないということを意味しています。野の花が美しく咲いているのも、カラスが生きているのも、神が養っていてくださるからです。本当に野の花、可憐な花、それはまた数日後にはしぼんでしまうからこそ、今咲き誇っているその命をこう輝かせている、そこに美しさがあると思うんですね。ソロモンがいかにいろいろな宝石で自分を飾ってみようと思う、それは逆に言うと儚さという点から見たときには、いつでも見れるじゃないっていうふうに考えれば、それほど美しくもないのではないでしょうか。命は終わりがあるから輝くんですね。命を輝かせることができる。私たちは思い悩んだからといって寿命を延ばすことはできません。しかし、命を輝かせることはできます。それは、ちょうどイエス様が言われる、神の国を求め続けるという生き方ではないかと思うのです。私たちは若くても、また高齢になっても、何のために生まれ、何をして生きるのかということが、具体的な意味で具体的なものとして分かるということはないかもしれません。しかし、そのことを求め続けることはできます。しかも、私たちは存在の根源、土台を知っています。私たちが生きているのはなぜか、なぜ今ここにいるのかということの意味を私たちは知っていますから、何も恐れることはない。さっきは恐れると言っておきながら、恐れることはないというのも不思議なんですが、私たちが恐怖を持つというのは、これは、ある意味本能的なものですけれども、その恐怖にずっと囚われ続ける必要はないということなんですね。常に何か恐ろしいことがあっても、存在の根源に立ち返ることができる。神が私たちを支えて導いてくださっているというところに立ち返ることができるということです。常に恐怖の中に埋没してしまっていれば、それは生きるということは、生きているんですけれども、よりよく生きるということはできなくなってしまいます。聖書に明かしされている神を信じるならば、私たちの存在の土台はしっかりしています。私たちは生きていていいということが はっきりとわかります。何かができるから生きてていいのではありません。生きる価値があるのではありません。生きていること自体に価値がある存在です。生きていることを感謝することは、私たちに与えられた生き方です。それは、衣食を求める生き方ではなく、神の国を求める生き方と言えるでしょう。イエス様は31節で、ただ神の国を求めなさいと教えてくださいました。生かされていることを喜び、感謝し、神の国を求めつつ日々を送るならば、きっと素晴らしい人生を全うすることができます。お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日も私たちに御言葉を与えてくださりありがとうございました。私たちは何かを信じて生きていますけれども、その信じるものが聖書に明かしされている神であることの大切さ、そして素晴らしさを今日知ることができました。私たちはただ今ここにいるということだけで、そのことだけの理由で生きていていいのだということを教えられました。堂々と生きていくことができる、そのようなものであることを知り感謝いたします。その上で、どうか私たちが食べるものや着るものばかりに目を留め、あるいはお金のことだけに目を留めて思い煩うのではなく、神の国を求めて日々喜びを持って生きていくことができるようにしてください。今日あなたからいただいた御言葉を心に留めて生きていくことを得させてください。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人、それぞれの場所で豊かにお恵みください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。